伊達シティニュースヘッドライン。半壊以上の被災家屋を公費で解体します。お問い合わせ、生活環境課環境係、電話 575-1228。令和4年3月16日に発生した福島県沖地震で被災した家屋などを所有者の申請により、市が所有者に代わって解体撤去します。すでに地震で解体撤去した場合も費用を償還します。内容により全費用を償還できない場合があります。受付期間、公費解体、7月29日金曜まで、土曜日曜祝日除く。自費解体費用償還、8月31日水曜まで、土曜日曜祝日除く。受付時間、8時30分から17時15分まで。受付場所、生活環境課、市役所中央棟3階。撤去の対象、罹災・被災証明書で、前回大規模半壊、中規模半壊、半壊の判定を受けた個人の家屋などや、中小企業者の事業所などで、生活環境の保全上、撤去が必要と認められるもの。自費解体費償還の場合は、6月30日木曜までに契約したものに限る。一部解体・リフォームは対象外。ブロック塀などの外構は対象外。申請様式、生活環境課で配布します。市ホームページからもダウンロードできます。チェック。申請書のダウンロードや制度の詳細はこちら。二次元コードが掲載されています。災害廃棄物、瓦礫などの搬入は6月30日木曜まで。お問い合わせ、生活環境課環境係、電話 575-1228。令和4年、3月16日発生の地震により発生した瓦、ブロック塀などの瓦礫、テレビやパソコンなどの災害廃棄物の伊達地方衛生処理組合への個人搬入は6月30日木曜までとなります。5月からの搬入は被災証明書、身分証明書が必要。5月からは受付窓口で被災証明書の写しの提出と身分証明書を提示してください。また、業者に依頼する場合は、業者の車に本人が同乗する必要があります。チェック。災害廃棄物の処理、詳しくはこちら。二次元コードが掲載されています。新型コロナワクチン3回目。医療機関での個別接種に変更。お問い合わせ、新型コロナウイルス対策課ワクチン接種係。電話 572-6456。 5月9日月曜からワクチン接種は個別医療機関のみで実施します。保原体育館での集団接種は5月8日日曜をもって終了します。接種を希望する人は予約する必要があります。医療機関によって日程や人数が異なりますので、ご予約の際にお確かめください。1回目、2回目接種を受けていない人へ。接種を希望する人は、右の予約方法の通りご予約をお願いします。接種会場、19歳以上、北福島医療センター、18歳以下、市内指定医療機関。予約方法、1回目から3回目接種、共通。1、インターネット予約。市ホームページ、または二次元コードから予約してください。伊達市コロナワクチン接種予約サイト。二次元コードが掲載されています。伊達市コロナワクチンで検索。2、電話で予約。伊達市コロナワクチン接種予約相談センターに電話してください。ご予約お問い合わせ先。 伊達市コロナワクチン接種予約相談センター。電話 0120-743-567。受付時間、平日9時から17時。コロナで収入が減少した世帯への臨時特別給付金。お問い合わせ、社会福祉課生活福祉係。電話 575-1274。前年に比べ収入が減少した世帯に10万円を給付します。対象者、令和3年1月から令和4年9月の収入が前年に比べ減少し、申請日時点の世帯全員が住民税非課税世帯と同様にあると認められる世帯。令和4年分で減少が見込まれる場合は、見込み額を計算してください。計算式、減収した任意の月の金額かける12ヶ月。収入額は世帯合計ではなく、個人ごとに計算してください。住民税非課税世帯と同様にあると認められる世帯が表で示されています。扶養親族状況、非課税相当収入額の順に読みます。扶養親族状況、単身または扶養親族がいない。非課税相当収入額、年額93万円。配偶者、扶養親族一人を扶養、年額 137.8 万円。配偶者、扶養親族二人を扶養、年額 160.8 万円。配偶者、扶養親族三人を扶養、年額 209.7 万円。配偶者、扶養親族4人を扶養、年額 249.7 万円。障害者、未成年者、家父、一人親、年額 204.3 万円。表終わり。次の1または2に当てはまる場合は、支給対象外。1、扶養親族のみの世帯。住民税を課税されている人が単身赴任などにより、伊達市に居住していない世帯や、住民税が課税された親族に扶養されている世帯。2、すでに非課税世帯として臨時特別給付金の給付を受けた世帯の人が含まれる世帯。給付金額、1世帯あたり10万円。提出書類。1、臨時特別給付金請求書。2、簡易な収入、所得、見込み額の申立書。3、申請者本人確認書類。運転免許証、マイナンバーカードなどの写し。4、戸籍謄本または住民票の写し。5、戸籍不表の写し。令和3年1月1日以降に複数回転居した人のみ。6、受取口座を確認できる書類。預金通帳やキャッシュカードの写し。7、収入状況を確認できる書類。源泉徴収票、令和3年分確定申告書、給与明細書などの写し。8、委任状。代理人による申請する人のみ。提出方法、社会福祉課市役所中央棟1階に直接または郵送で提出してください。提出先、郵便番号 960-0692、伊達市保原町あざ船橋180、健康福祉部社会福祉課生活福祉係。提出期限、令和4年9月30日金曜。支給時期、書類を受領した日から2週間から3週間後に給付金を支給します。書類に不備がある場合はこの限りではありません。その他、申請書は社会福祉課各総合支所で入手できます。市ホームページからもダウンロードできます。チェック。申請書のダウンロードはこちら。 二次元コードが掲載されています。公共施設配置適正化のため、各地区で説明会を行います。お問い合わせ、公有財産管理課マネジメント推進係、電話 572-7056。市は、公共施設を総合的かつ計画的に管理するため、公共施設等総合管理計画を定めました。計画に基づく取り組みを市民の皆さんに知っていただくため説明会を行います。日時と場所、地域、開催日、時間、場所の順に読みます。伊達、5月24日火曜、19時から、伊達福祉センター。柳川、5月25日水曜、19時から、柳川中央交流館。保原、5月26日木曜、19時から、保原中央交流館。霊山、5月27日金曜、19時から、霊山中央交流館。月館、5月31日火曜、19時から、ふるさとふれあいホール。内容、1、公共施設の現状と課題。2、公共施設の今後のあり方。申し込み、不要。公共施設の配置適正化はなぜ必要？人口減少や少子高齢化により、施設が建てられた当時と現在とでは、利用需要が変化しています。また、多くの施設では老朽化が進み、今後の更新費用が課題となっています。限られた財源の中で、市民の皆さんに快適に利用してもらえるよう、個々の公共施設のあり方を見直す必要があります。市役所で働きませんか？伊達市職員を募集します。お問い合わせ、人事課人事給与係。電話、575-1104。令和5年度採用の伊達市職員採用候補者試験を実施します。試験職種は、行政事務、大学卒、土木、大学卒です。詳しくは、市ホームページ、または人事課で配布する実施要項をご確認ください。受付期間、5月16日月曜から6月3日金曜、土曜、日曜、祝日を除く8時30分から17時15分、郵送での提出は6月3日金曜の消印有効。申し込み方法。申し込み用紙に必要事項を記入し、人事課、市役所東棟3階に提出してください。申し込み用紙は人事課で配布します。市ホームページからもダウンロードできます。申し込み用紙の郵便請求。5月27日金曜までに、職員採用候補者試験申し込み用紙請求、行政事務または土木と表面に手書きした封筒に、返信用封筒、角型2号に120円切手を貼って、宛先を明記したものを同封して請求してください。採用職種ごとの採用予定人数、受験資格、試験日場所が示されています。順に読みます。採用予定人数、行政事務大学卒7人程度、土木大学卒2人程度、受験資格、行政事務土木ともに、1、平成4年4月2日から平成13年4月1日生まれ、2、日本国籍を持つ。3、大学既卒、または令和5年3月末日までに卒業見込み。試験日、場所、行政事務、土木ともに、6月19日日曜、伊達福祉センター。チェック。申し込み用紙のダウンロードはこちら。二次元コードが掲載されています。あなたが話題を作る、 伊達フォト部部員募集。お問い合わせ、秘書広報課広報校長係。電話、575-1113。写真や動画を通して、伊達市の魅力を発信しませんか？伊達フォト部の部員を募集します。対象者、市内に在住または通勤通学する人で、次の1から3に該当する人。1、伊達市に関心と愛着を持っている人。2、伊達市を応援しようとする意思を持っている人。3、SNS などを通じ、伊達市の魅力を PR することができる人。主な活動、伊達市の風景や食べ物、行事やお祭り、人などを撮影し、市で管理する伊達フォト部のインスタグラムなどの SNS を使って市内外に発信すること。任期、令和4年7月1日から1年間。募集期間、4月28日木曜から6月20日月曜。応募方法、市ホームページから応募用紙をダウンロードし、必要事項を記入の上、秘書広報課、市役所東棟3階へ持参または郵送、メールでお申し込みください。市ホームページの二次元コードが掲載されています。応募先、総務部秘書広報課、広報校長係。メール、press@fukushima-date.lg.jp。 その他、部員に対する報奨はありませんが、写真の撮影方法の勉強会などを開催します。また、撮影した写真を使ったフォト集を進呈します。フォト部員が収めた伊達の魅力フォトブック、各総合支所などで配布中。フォトブックの写真が掲載されています。5月25日水曜チャレンジデー、運動して報告しよう。お問い合わせ、障害学習課、障害学習スポーツ係。電話、573-5709。スポーツや運動をした市民の参加率を競うチャレンジデーを3年ぶりに行います。全市民参加で盛り上がりましょう。日時、5月25日水曜、0時から21時。対象者、伊達市内にいるすべての人、通勤、通学、観光などで伊達市内にいる人も含む。対戦相手、岡山県赤磐市、人口 43,602 人。参加方法、チャレンジデー当日に伊達市内で15分以上の運動やスポーツをして報告してください。報告方法、いずれかの方法で報告してください。1、E メール。2、ファックス。報告先、伊達市スポーツ振興公社。メール、date-challenge@date-sports.com。ファックス、電話、597-8016。3、回収箱に投函。設置場所、各総合支所、中央交流館。報告用紙は備え付け。松前藩副領200年記念特別展示、松前と柳川。お問い合わせ、伊達市柳川美術館。電話、527-2656。松前藩副領200年記念として、柳川町に残る柿崎波橋の作品を展示し、姉妹都市である松前町と柳川の関わりを紹介します。日時、4月29日金曜から5月29日日曜、 9時30分から17時、最終入館16時30分。休館日、毎週月曜日、5月6日金曜。場所、伊達市柳川美術館。料金、無料。柿崎破経とは、江戸時代末期、違法された柳川を領地としていた松前藩、北海道松前町で、藩政を支えた家老。絵師でもあり、柳川町内に数多くの作品が残っています。チラシでしょうか。特別展示、松前と柳川のカラー版の写真が掲載されています。企画展、保原城から保原陣屋へ、変遷を探る、開催。お問い合わせ、伊達市保原歴史文化資料館。電話、575-1615。保原城であった場所が、どのようにして保原陣屋へと移り変わっていったのでしょうか。出土品や古文書からその推移を紐解きます。日時、4月23日土曜から8月7日日曜、9時から17時、最終入館16時30分。休館日、毎週火曜日、5月6日金曜。場所、伊達市保原歴史文化資料館。料金、一般210円、小・中・高校生100円。内容、6月13日までは保原城を中心に展示、発掘調査での出土品を展示。6月18日からは保原陣屋を中心に古文書資料などを展示します。チラシでしょうか。企画展、保原城から保原陣屋へのカラー版の写真が掲載されています。